ございます。ももこです。思いのままにお話ししていきます。昨日に引き続きちょっと連日配信していきます。いよいよね、9月15日イベントなので、ちょっとこうカウントダウンのように、毎日こう気づきとか思いを話していこうかなと思ってます。続く限りね、思ってます。まあでも15日のイベントに向けてというよりかは、本当に毎日のことが全てにねつながっていくかと思うので、本当にその日感じたこととかを、まあ前の日の振り返りとかをね話していけたらいいかなと思ってます。今日は9月10日いつものように朝息子を送って9時10分、帰ってきてお話ししています。で、今日はね、園のイベントにも、出てくださる、よいこパン教室のたかちゃん、今回は結構こうおたかやんとして、参加してくれる、おたかやんの、消しゴムはんこの、形で参加してくれたり、あとはたかちゃんとして空間デザインとして参加してくれるんですけど、普段はねよいこパン教室、あ、よいこパン教室じゃない、米粉パン教室のよいこパンっていうね、教室をされてるので、今日はそこにねこうベーコンを、コラボのワークショップでベーコンを作りに行ってきます。イベントに近づいてくるとこう、予定入れるのもためらったりとかするかもしれないんだけど、こうやってちょっとこうワクワクするような予定をねあえて、心動いた時に入れることによって、なんかそこに気分転換にできるのが、またこれがね結構よくて、いろんな方向を、いろんなワクワクというのかな、なんかちょっと距離を置く、今やってることから距離を置くっていうのがすごく私には合ってるから、ちょっと気分転換に行ってこようかなと思ってます。で、今日は昨日感じたことで、直接触れるって大切だよねっていう、ことについてちょっと話していこうかなと思います。で、昨日はよいこパン教室のそのねたかちゃんと朝ライブ配信をして、まあ、デザインのことだったりについていろいろね話してたんですけど、昨日で、出展者全員とのライブ配信を終えて、明日ね私も話していこうかなと思ってるんですけど、そう、終えました。で、昨日はそのイベント会場にね、作ったチラシを貼りに行こうと思って、行く予定をして行ったんですけど、まあ、駅からねその園の会場までの、動画を撮ったりとかしながら、ワクワクしながら、なんかこう当日来てくださる、電車とかで来てくださるお客様のこともなんかちょっと想像しながら、行ってきました。で、園に行った後は何回か行っている、これもね教えてもらったんですけど、たかちゃんにね、多分たかちゃんに紹介してもらったかな、まあいいや、そう、近くにねこう、本とかが置いてあって、本も実際に買えたり、見れたりするカフェがあって、カフェでしか利用したことなかったんですけど、ランチもすごく美味しいよっていう風に聞いていて、帰りはそこに寄ってランチして、直接ねチラシをお渡しして、置いてくれないかなと思って、ちょっとこうお願いしに行こうかなって思ってね、ランチを寄って帰ろうかなって思ってたんですよ。そうで、まあね、会場から、あ、会場じゃない、駅から、まあ、会場まで行ってチラシを置いて、でランチしに行こうと思ったんですけど、そういえばこの会場に行く時にいつも気になってる店が斜め前にあって、そういえば一回も寄ったことないし、今日はちょっと時間にも余裕あるから寄ってみようかなって、思って寄ったんですけど、もうめちゃくちゃワクワクして楽しくて、そう、どんな店かっていうと、何屋さんっていうんだろう、道具屋さん、日常 日用品屋さん、なんだろう、なんかねすっごく昔からあるような店構えで、もうそもそもねそのエリアっていうのは古い建物が残ってるようなエリア でそのお店も結構昔からあるんだろうなみたいな雰囲気なんですよ。でもうね荷物お店の商品なんですけど、荷物かのようにすっごいこうなんか雑にねブワーって置かれていて、靴だったりとか、私が気になったのは竹かごとかね、あの竹のざるとか竹のなんだろう、かご、また言ったな、かごバッグとか、なんかこうそういったものとかね、お鍋とかね、あとなんだろう、ちょっと昔のなんかお弁当箱とか水筒とか、まあそういうのが目に入ってきて、あとはね靴とか本当に日用品、スポンジとかあったり、ほうきとかまな板とか、あの本当にたくさんめっちゃあるんですよ、ブワーって。しかもなんかこう新しそうなものからもうめちゃくちゃ古いものまで、でめちゃくちゃ古いものっていうと、あのねびっくりしたのが水筒なんですけど、水筒もあれいつの時代だろう、全然私が生まれる前のものだと思うんです。あの水筒のね飲み口っていうのかな、ところに方位磁石が全部ついてるんですよ。だから戦争の時とか、本当戦争とかがあった時の時代とかだと思うんですけど、もうめちゃくちゃ味のある水筒とか置いてあったり、私が小さい頃に使っていたような何水筒とか棚とかね、なんかあって、なんかねおばあちゃん家に帰ってきたような感覚になるようなお店で、でもう整理しようがないぐらいちょっと雑に置いてあって、結構ホコリとかもかぶってるんですけど、私はそういうのがねなんかワクワクしちゃうんですでよくそうで、そこで、まあ、竹ざる買ったり、あとほうきと何買ったっけな、一人鍋を買ったんですけど、なんかそういいなんていうかな、掘り出し物ないかなっていう形で、ずっとお店の人いなくてね、ずっと一人でいろんなものを見て漁ってたんですけど、なんかこう直接触れてこのなんていうかな、体感なんか楽しいって体感した時にすごい子どもの頃を思い出して、よくそういえばおばあちゃん家とか帰った時とかになんかこう物置みたいなところになんかないかなみたいな感じでなんかこう見て漁るのがすごい好きだったりとか、まあ、実家っていうか、まあ自分のねお家住んでた時とかも、屋根裏みたいなとこがあるんですよ。3階建てではないんだけど、まあ、2階から上がってロフトみたいな部屋があって、その奥にちょっと物置スペースがあるんですけど、そこにね結構こう古くからのもので、まあ、普段使わないものとか、なんかこう大切に保管しておきたいものとかをしまってる部屋があって、で父は建築じゃないな、工務店、大工さんとかね、そういうお家を作るお仕事をしてたから、なんかこうそこでいただいたものとか、本当にねとにかくいっぱいいろんな、なんだろうな、置物だったり文房具だったりが眠っていて、そこを見て漁るのも結構好きだったりとか、自分が着る服をなんか母が昔着てた服、しまってる服とかをそのエリアを見てね、掘り出しもないかなっていう風に探したりとかするのが本当好きで、その感覚をすごく思い出しまして、なんか直接触れると本当に体感につながって、なんかこうその瞬間だけじゃなくって、すごく大切な思い出とかも蘇るんだなと思って、すごくホクホクした気持ちになってですね、すごい楽しかったんですけど、でねまだ話は続いて長くなりそう、大丈夫かな、 でね、奥からねお店の人が出てきたんですよ。おじいちゃんでお話をして、あんたどこから来たんやみたいな感じでお話しされて、でいろいろね、そこでイベントコントやるんですけどっていう話とかをして、でなんでこんなに商品があるんですかとか、なんでこんなに値段安いんですかとか、なんかいろんな話をして、でなんか面白くてね、なんかこうこの9月で1割引きになって、で来年になったら2割引きになるっていう感じで、どんどん値段を下げていくらしいです。でそうで、もう後取りもいないから、この商品を売っていかないと次の商品を仕入れられないしみたいな、でも整理はできない、ほこりかぶってるし整理できないし、こういう昔からある、なんて言ってたかな、こういうお店はほこりがかぶってるのが昔のスタイルやみたいな感じで言ってて、もう話が本当に面白くて、でもなんかなんだろうな、めっちゃそのやり取りが面白くて、なんかね絶対今じゃありえないんだけど、お値段ちょっと値切ってみたりとかしてね、本当に楽しくって、で楽しくお話ししてたら、で楽しくお話ししてる中で、私のね自分のおじいちゃんおばあちゃんのお家に行った時の感覚にすごく似ていてっていう話とか、自分が昔これ使ってたっていう話とか、自分の話もして、で古いものとかに結構テンションが上がるよっていう話をしたら、じゃあちょっと中見ていきやって言ってくれて、お家にお邪魔まさかのお家にお邪魔するという、でお家にお邪魔させてもらって、そしたらねもう中もねめちゃくちゃ素敵で、明治時代の棚とか新聞とかも残ってあったりとか、なんかこうすごく、なんだろうな、時代を感じるんだけど、わかんない、そんな、なんだろう、お皿の価値とかわかんないけど、すごく、なんだろうな、繊細な絵が描いている食器が置いてあったりとか、すごい棚とかもね、なんか日本だけじゃなく海外のものとかね、なんかすごいものを見せてもらって、で家の作りとかもその明治時代のまんま、ね、で奥にねお家の中に井戸があって、その井戸を見せてもらったりとか、その奥に蔵があったりとか、もう全然今じゃ考えられないような家の作りなんですよ。でそう、みたいな、なんかお家の中なんだけどちょっと外に近いような感覚、でその井戸もね生きててね、お水を触らせてもらったりとかして、なんかすごい貴重な体験をして、なんかこう直接やっぱこうやって会話をして、会ってまだ数分なのにお家にお邪魔するって私も絶対ないですよね。ちょっと怖いじゃないですか。だけど例えば SNS で知り合ってそんな話をしてて、じゃあお邪魔、お家来るって言われても絶対行かないですよね。でもなんか直接の体感ってめちゃくちゃ 大切というか、なんかその直感的にこの人は安心だなって、それが合ってるか分かんないし、ちゃんとね身を守らないといけないけど、なんかそうやって直接触れ合うっていうのはなんかこう、大切だなって思ったのと、でいろんな話をして、で、まあ、9月15日ねイベントをやるので、みんな連れてくるねっていう風に話をして、ちょっとまたね行こうかなと思ってるんですけど、まあ、こんな風になんかこうやっぱり SNS だけじゃなくって直接対話をするとかって、もうこんなに距離が一気に縮まるんだなっていうのを体感したっていうか、思い出したっていう感じかな、思い出しました。だからこうまたねフリーランスの理由とかの関わる話になってくるんですけど、なんか集客とかで悩んでたりとか、 SNS の発信がどうとかね、そこに集客につなぐための発信とかねよりも、もっともっと大切にできることってあるなってやっぱり思いました。なんか私がすごく対面でのレッスンにこだわっているっていうのはそういう部分なのかなって、すごく体感できたし、 なんか直接やっぱり関わりたいからこそのオンラインを使っていくっていう、視点角度なのかなって、思い出した時間でした。でもっとねたくさん話したいんだけど、その後、カフェに行って、でそのカフェにねフライヤーを置かせてもらいたいなと思って直接言ったんですけど、ちょっと難しくって、あの置く場所を用意してないっていうことでね、あの、ちょっとこうお断りされてはしまったんですけど、なんかそれもやっぱり直接行くからこそ納得できたりとかして、でなんか今はね SNS で発信できるし、私も今回チラシを作ろうとは思ってなかったんですけど、このチラシを作ったことで直接渡しに行くことでなんか大切なことを思い出したなって思いました。そう、直接触れるって大切だなってすごく思った。なんか昔ね、私高校生からダンスでお仕事じゃないな、でもクラブでのショーっていうのを高校生から出てるんですけど、で高校生の時にもちろん兵庫県のね三田市に住みながら、大阪まで行くんですよね。で出るのもそうだし、自分の練習もそうだし、で昔はこうショーに出るのにノルマとかがあって、チケット何枚売らないといけないみたいなのがあったりとかして、でそれもやっぱり直接売りに行くんですよね。なのでその人にチケットを渡すためだけに、1時間のためだけに三田から大阪に出たりとかなんかしてたなっていうことと、フライヤーとかも、あの直接ねこう知り合いに渡すだけじゃなくって、他の人たちがイベントやってる会場に行って、入り口に立ってね渡したりとか、なんか、あとはこう付き合いっていうのかな、もう高校生から付き合いみたいなことをやってたのかなと思うんですけど、こう他のねそういうイベントで、知り合った、主催の方とか DJ の方とかダンサーの方の、イベントに顔を出して、で、直接フライヤーを渡したりチケットを渡したり話をしに行ったりとかってしながら、してたなって、それが当たり前だったんですよね。なんかそんなに苦じゃなかったというか、やらなきゃっていう感じでもなかったというか、それがなんか当たり前で、今ねその状況になったらきっとちょっと効率よくとかめんどくさいなとかね、オンラインでいいやんとかって思うし、もちろんそのなんていうかな、活用できるものは活用していったら、ね、あのいいとは思うけど、大切な自分の大切な軸っていうのは、なんか忘れちゃいけないなって、便利な世の中だからこそ、そっちに、偏っていく、委ねるじゃなくて、自分の大切なことをしながらもこっちがその便利なものをこっちがコントロールして使っていくぐらいの感覚にないと、もう一瞬にしてね大切なことを忘れるなっていうのを、直接触れてすごく実感しました。かなです。なので本当にここにつながるんかいっていう感じですけど、でも本当そうで、9月15日のイベントは直接ねそうやってみんなに出会える機会になるので、どういう風ななんだろう体感を味わえるのかなと思って、楽しみだなってすごく感じます。はい、20分も喋ってしまいましたが、この辺でまた明日配信しようかなと思ってます。ではありがとうございました。